君、釣りに行きませんかと赤シャツが俺に聞いた。赤シャツは気味の悪いように優しい声を出す男である。まるで男だか女だかわかりゃしない。男なら男らしい声を出すもんだ。ことに大学卒業生じゃないか。物理学校でさえ俺くらいな声が出るのに。文学史がこれじゃみっともない。俺はそうですなぁと少しすまない返事をしたら、君、釣りをしたことがありますかと失敬なことを聞く。あんまりないが、子供の時、小梅の釣り堀で船を3匹釣ったことがある。それから神楽坂の毘沙門の縁日で8寸ばかりの鯉を針で引っ掛けて、締めたと思ったら、ぽちゃりと落としてしまったが、これは今考えても惜しいと言ったら、赤シャツはあのお前の方へ突き出してほほほほと笑った。何もそう気取って笑わなくても、良さそうなものだ。それじゃ、まだ釣りの味はわからんですが、お望みならつと伝授しましょう、とすこぶる得意である。誰がご伝授を受けるものか。一体釣りや漁をする連中はみんな不人情な人間ばかりだ。不人情でなくて、殺生をして喜ぶわけがない。魚だって、鳥だって殺されるより生きてる方が楽に決まってる。釣りや漁をしなくちゃかっけいが立たないなら格別だが、何足なく暮らしている上に、生き物を殺さなくちゃ寝られないなんて、贅沢な話だ。こう思ったが、向こうは文学史だけに父方使者だから、議論じゃかなわないと思って、黙ってた。すると先生、この俺を降参させたと勘違いして、早速伝授しましょう。お暇なら、今日どうです、一緒に行っちゃ。吉川くんと二人きりじゃ、寂しいから。来たまえとしきりに進める。吉川くんというのは雅楽の教師で例の野田彦のことだ。この野田、どういう了見だか。赤シャツのうちへ朝夕で入りして、どこへでも随行してゆく。まるで同輩じゃない。主従似たようだ。赤シャツの行くところなら、野田は必ず行くに決まっているんだから、今さら驚きもしないが、二人で行けば済むところを、なんでばいそのお礼口をかけたんだろう。大方高慢ちきな釣り道楽で、自分の釣るところを俺に見せびらかすつもりかなんかで誘ったに違いない。そんなことで見せびらかされる俺じゃない。マグロの2匹や3匹釣ったって、びくともするもんか。俺だって人間だ、いくら下手だって糸さえ下ろしゃ。なんかかかるだろう、ここで俺が行かないと、赤シャツのことだから。下手だから行かないんだ、嫌いだから行かないんじゃないと邪推するにそういない。俺はこう考えたから、行きましょうと答えた。それから、学校を閉まって、一応家へ帰って、支度を整えて、停車場で赤シャツと野田を待ち合わせて、浜へ行った。船頭は一人で船は細長い東京あたりでは見たこともない格好である。さっきから船中見渡すが釣り竿が一本も見えない。釣り竿なしで釣りができるものか、どうする了見だろうと、野田に聞くと、沖釣りには竿は用いません。糸だけでゲスと顎を撫でてくろうと地味たことを言った。こうやり込められるくらいなら黙っていればよかった。船頭はゆっくりゆっくり漕いでいるが熟練は恐ろしいもので。見返ると、浜が小さく見えるくらいもう出ている。紅白時の五重の塔が森の上へ抜け出して針のようにとんがってる。向こう側を見ると青島が浮いている。これは人の住まない島だそうだ。よく見ると石と松ばかりだ。なるほど石と松ばかりじゃ住めっこない。 赤シャツは、しきりに眺望していい景色だと言ってる。野田は絶景でゲスと言ってる。絶景だかなんだか知らないが、いい心持ちにはそういない。広々とした海の上で、潮風に吹かれるのは薬だと思った。嫌に腹が減る。あの松を見た前、幹がまっすぐで、上が傘のように開いてターナーの絵にありそうだね。と赤シャツが野田に言うと、野田は、全くターナーですね。どうもあの曲がりが言ったらありませんね。ターナーそっくりですよ、と心笑顔である。ターナーとは何のことだか知らないが、聞かないでも困らないことだから黙っていた。船は島を右に見てぐるりと回った。